本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙2章1節から何節です。あなた方は自分の罪か罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをイエスキリストにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。私たちはもともと私たちの罪禍と罪の中で、そして私たちの罪禍と罪のために死んでいたと言われています。この世の流れや空中の権威を持つ支配者、そして肉の欲に従って生きることは神様の前で罪禍と罪によって霊的に死んだ存在に現れる症状です。ですからそのように生きる存在を不従順の子らと呼んだり、お怒りを受けるべき子と呼んだりします。不従順の子らとは頑固な民のように神様に背を向けて生きる人たち、神様の言葉に従うこととは無関係に生きる人たちを意味します。またお怒りを受けるべき子も神様の怒りを受けるしかない人たち、その生き方が神様の怒りを積み重ねる人たちという意味です。私たちが信仰生活を送る中で、人がもともと不従順とお怒りを受けるべき子であったことを知ることは、二つの側面から重要だと言えます。第一に、自分自身を見る側面。第二に、福音を伝える道具として、すなわち主を人格的に知らない人々を扱う側面です。神様の怒りと、神様の愛は効果の表裏のようなものです。ですので、自分が神様の怒りの対象であったことを知っている人は、自分に対する神様の愛がどれほど大きいかを知っています。しかし、自分が神様の怒りの対象であったことを知らない人は、自分に対する神様の愛を薄く感じるでしょう。イエス様が十字架を背負うためにエルサレムへ向かう途中、エリコを通ることになった時のことです。エリコはエルサレムから北東に約25キロの距離にあります。エリコは標高250メートルで、世界で最も低い場所に位置する都市です。すいません。エリコは標高約マイナス250メートルでした。そして当時パレスチナで非常に美しい都市の一つでした。イエス様がエリコを通り過ぎるとき、ナザレのイエスだという声を聞いたある人、マルコによる福音書によると視覚障害を持つバルテマイが、ダビデの子のイエス様、私を憐んでくださいと叫びました。人々が静かにするように言っても彼は叫び続けました。イエス様が彼を連れてくるように言うと、彼は自分の保護膜であり財産のすべてであった上着を投げ捨て、イエス様のもとに行きました。イエス様が私に何をしてほしいのかと尋ねられた時、彼は少しもためらうことなく、先生、目が見えるようになることですと答えました。視覚障害を持つ人にとって目が見えないことは絶望と挫折、抑圧そのものであり、世界を見ることができるのであれば、 夢の中ででも見たいと思うでしょう。当時の人々は盲人が目を開くことはメシアだけができることだと考えていました。イエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言って彼を癒し、行きなさいと言われました。それは今や前を見ることができるようになったので、故郷に帰り、家に帰って望む生き方をしなさいという意味でした。それではバルテマイはどのように言ったでしょうか。すぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。聖書にはこのように記述されています。バルテマイがいつから前を見ることができなかったのかは、その期間がどれくらいだったのかは分かりませんが、彼が再び見ることができるようになった時、どれほど多くの人々を見たいと思ったでしょうか。またどれほど多くのものを見たかったでしょうか。自分の家族や自分に恩恵を与えてくれた人々、自分が住んでいた村や山など目が痛くなるほど見たいものがたくさんあったはずです。しかし彼は見ることができるようになるとすぐに主に従いました。ダビデの子イエス・キリスト・メシアが自分の目を開けてくれたので、彼に従うことは他の人々や景色を見ることと比べることができないほど多く貴重なことだったんです。視力が低くて前をはっきり見ることができなかった人が、手術で高い視力を得てよく見えるようになることも新しい経験と感じることができますが、前を見ることができなかった人が見えるようになるのは、それとは比較できないほど新しい世界を見つけ感動を味わうことになります。見ることができなかったバルテマイが見えるようになったのは、彼が神様に見捨てられたお怒りの対象ではなく、憐れみの対象であることを確認する感激的な出来事だったはずです。また福音を知らなかった人が福音を知り、イエス・キリストを通じた救いを確信するようになると、未だ福音を知らず救われていない人々に対する切実な思いが生まれます。18世紀の終わり、産業革命が起こるまでイギリスでは子どもたちは無関心と犯罪、少年少女労働などに放置されていました。子どもたちが永遠の命を知らずに放置されているのを見て心を痛めたクリスチャンたちは、彼らが一歳でも若いうちから福音を知り神様の民として成長することを願って始まったのが教会学校です。また生の最後の瞬間にも福音を聞き、主を人格的に受け入れてからこの世を去ってほしいと願って始まったのがホスピスです。私たちは本来私たちの罪過と罪のための不従順の子供たちであり、お怒りを受けるべき子供たちでした。それでも私たちがどのようにして生き返り神様の怒りから免れることができたのか、このように語られています。2章4節と5節です。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。韓国語の聖書には載っていませんが、ギリシャ語聖書には逆説を意味する接続詞でがあります。そのためしかし憐れみ深い神がというような表現になります。罪過と罪で死んでいた私たちを生かしてくださった神様は憐れみが豊かな方だと言われています。憐れみは神様が持っておられる性質の一つで、憐れみの感情を意味します。これは怒りと反対の性質です。私たちの行いによって私たちは神様の怒りの対象ですが、神様の性質によって 私たち神様の憐れみの対象となりました。また罪過と罪で死んでいた私たちが生きることができたのは神様のその大きな愛によるものだと言われています。大きな愛は長い愛を意味します。親は子供を長く愛します。たとえ子供が親を忘れ自分勝手に生きたとしても親は子供を忘れず長く愛し続けます。その親の長い愛を無限に広げると私たちに対する神様の長い愛、大きな愛になります。また大きな愛は深い愛を意味します。親は子供を深く愛します。時には子供がむちゃくちゃに生き思いがけないことをしてしまうこともあります。しかし親は諦めず子供を深く愛し続けます。その親の深い愛を無限に広げると私たちに対する神様の深い愛、神様の大きな愛になります。神様の大きな愛の極致が一人子イエス・キリストを送ってくださったことです。本文の2章4節から6節です。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この箇所には重要な動詞が3つ出てきます。共に生かし、共によみがえらせ、共に座らせるです。韓国語や英語などの外国の聖書ではこれらが、2つ3つの複合語で表現されていますが、ギリシャ語の聖書にはそれぞれ一つの単語で表記されています。それはイエス・キリストと私たちの連合を強調しています。本文だけでなく聖書のいろいろな箇所でイエス・キリストと私たちは分離された存在ではなく一つの存在であることが強調されています。ローマ人への手紙6章1節から4節です。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちの罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その地に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。薬物中毒から抜け出すことは非常に大きな体験であり大きな喜びをもたらします。しかしそのような体験や喜びを得たいからといって自分が薬物中毒者になろうとするのは愚かなことです。またさらに大きな意味や喜びを得ようと中毒者の状態にとどまろうとするのも愚かな行動です。このように罪の状態にとどまろうとすることはキリストとの連帯を自ら破ることと同じです。洗礼を施すというのはギリシャ語でバプティゾといい、文字通りには水に沈む、水に覆われるという意味です。イエス様がバプテス様を受けられた時ヨルダン川に完全に入ってから出られました。私たちがキリストイエスと連帯してバプテスマを受けたのはキリストと共に死に、キリストと共に生かされたことを意味します。このように私たちはキリストと洗礼を通して生死、死生を共にするほどに 連帯した、連帯されたと言われています。2章4節から6節、もう一度お読みいたします。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。ギリシャ語聖書には、共に生かす、共によみがえらせる、共に座らせるの3つの動詞がそれぞれ1つの単語になっており、すべて過去形で書かれています。私たちはまだこの地上に生きているので、キリストイエスの中で共に天のところに座らせてくださるだろうと未来形で言わなければならないかと思いますが、過去形で語られています。それは未来に起こることではあっても、それが成し遂げられることはがあまりにも確かであるため、すでに起こったことのように表現されることを予言的過去、または予言的完了と言います。もし 私がまだ小学生や中学生なのに、神様が私があなたを優れた外科医として立てたと未来形ではなく過去形で語ったと仮定してみましょう。私は医者のガウンを着て毎日病院をうろつきながら過ごすべきでしょうか。それともカエルやウサギを捕まえて毎日解剖すればよいでしょうか。それとも外科医たちと親しくなることが大切なのでしょうか。外科医になるだろうという言葉を聞いたのであれば、最初にすべきことは一生懸命勉強して医学部に入学することです。そして大学でも熱心に学び、インターン、レジデント、専門医などの過程を経て、さまざまな患者を治療し、多くの手術を執刀するなどで次第に外科医らしく成長していきます。もし勉強しなければ、神様はさまざまな方法で私を勉強させるでしょう。神様が私たちをキリストと共に生かし、キリストと共によみがえらせ、キリストと共に天に座らせたのであれば、そのようになるようにはっきりと、そして確実に導いてくださるでしょう。使徒パウロは彼自身とイエス・キリストとの結びつきをこのように告白しています。ガラテヤ人への手紙2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。新約聖書には使徒パウロがいくつかの教会に送った手紙が13通ありますが、その中でも最初に書かれたのは第2テサロニケで、次がガラテヤ書です。第1、第2テサロニケ書とガラテヤ書は同じ年に書かれ送られました。パウロは自分のうちにキリストが生きておられ、自分も神の御子を信じる信仰によって生きていると告白したのは、信仰の目標としていったのではなく、信仰の出発点としていったのです。つまりキリストとクリスチャンが分離されることはありえないことだからです。そのため旧約聖書の勉強会のような集まりで、お互いに信仰の証を分かち合うことは有益なことです。しかしキリストと別れていき、キリストに背いて過ごした中で得たことや失ったことの虚しさや 享受した楽しみの虚しさを分かち合うことも良いことですが、キリストと共に歩み、共に住みながら経験した主の摂理と歴史、主の不思議な手のひらを分かち合うことはずっと有益です。主と一つになった生活を送る私たちがどうあるべきか、イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書15章1節から5節です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父はそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。イエス様はこのご自身を誠のブドウの木に、私たちをその枝に例えてお話しされました。そのためこの御言葉を誠のブドウの木と枝の例えと呼び、枝である私たちは常に実を結ばなければならないことを強調しています。実を結ばない枝は全く役に立たないため、ただ薪として炉に投げ込まれることになるからです。しかし枝に実が結ばれるためには、その枝は必ず木につながっていなければなりません。木から落ちた枝はどんなに太くて正規に満ちているように見えても、しばらくすると必ず枯れてしまうことは明らかです。そのためイエス様は、私たちが主の中にとどまり、主も私たちの上にとどまると言われています。枝が木につながり、木の中に住むことは、その木が供給してくるものをすべて享受することを意味します。つまると在家で死んでいた私たちが、有限で不完全な私たちが主につながり、主の中にあれば、主の永遠の命が私たちに供給され、私たちは永遠につながれた命を生きることができるのです。今日は新年主日です。新年零時礼拝でお話ししましたように、今年私たちの教会のスローガンは、フィリピ人の手紙3章12節に基づいて、捕らえてくださったものを得るようにです。3章12節です。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。この御言葉はパウロのダマスコ事件を思い起こさせます。ダマスコ事件以前のパウロは、自分が望んでいた捉えたものと捉えるべきものに向かって走る人生でした。しかし今ではキリストイエスのために捉えられたものを求めて走ると言っています。ユダヤ教の信奉者であったパウロは、ユダヤ教の立場から見ると捕らえられたものが多くありました。生まれて8日目に割礼を受けた正統派ユダヤ人であり、先祖代々ユダヤ人であったこと、イスラエルの中でも誇られるベニヤ民族に属していること、異邦の地で生まれ育った者のヘブライ語を話す家庭で育ち、ヘブライ語の街道で教育を受けたことは、彼が生まれながらに持っていた捕らえられたものでした。パウロはユダヤ教の視点から見ると、金のさじで生まれ育ったようなものでした。そして律法を厳格に守るパリサイ人であり、熱心党の一員であり、律法の義においては欠けたところのない人だったことは、彼が後天的に努力をして得た捕らえたものでした。 しかしパウロはダマスコに向かう途中で復活したイエス・キリストに出会ってから、それまでの捕らえたものは糞のように思うようになりました。そしてキリストイエスに出会った後は、彼その方に捕らえたものを目指して追求する人生になったのです。パウロがイエス・キリストから受けた召し、捕らえられたものは、異邦人をはじめ全ての人々に神の国とその福音を伝え、神様に帰るようにすることでした。パウロは主から受けた召しに従うために走り続けます。しかしよく見ると、主がすでに彼を捕らえてくださっています。それを捕らえてくださったのを得るように追求すると言います。特に今年は私たちの教会が創立20周年を迎える年です。世界の中には数え切れないほど多くの教会があります。韓国だけでも5万を超える教会があります。それぞれの教会が創立された時期は異なりますが、どの教会にも創立時に夢見ていた理想的な教会像があったはずです。そして各教会が何を重要視するかという価値観もあったはずです。そしてその理想像や価値観に合った名前を教会に付けたり、教会員が守るべき使命宣言を作ったりします。しかし私たち100周年記念教会は、理想的な教会像があったから創立されたわけではありません。また実現すべきだと考えた重要な価値観があったから創立されたわけでもありません。つまり私たちの教会は、捕らえられたものや捕らえるべきものがあったから創立されたのではありません。私たちの教会は創立当初から韓国キリスト教100年の信仰と精神を引き継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道を開くという使命と、韓国キリスト教100周年記念財団からヤンファ人外国人宣教師墓地と韓国キリスト教殉教者記念館の全ての権限を受けて独立して管理運営し、これを奉仕と伝道の現場として使うという召しを受けて創立されました。これを実現するために、聖書の基盤の上で一つの教会、聖なる教会、普遍的な教会、使徒的な教会を目指し、また礼拝の生活化、生活の礼拝化を通してキリスト者らしく生きようとしました。つまり私たちの教会は、初めから捕らえられてくださったのを得るように追求しなければならない教会だったのです。私の教会はこの20年間、捕らえてくださったのを得るように追求してきました。この20年間追い求めてきたように、これからも20年間、そしてその先も捕らえてくださったのを得るように追求していくでしょう。これが今年の教会のスローガンを、捕らえてくださったものを得るようにと定めたのです。新年を迎えましたが、私たちはかつてない不確かな未来と直面しています。政治的に、経済的に、社会的に、外交的に、軍事的に、全てが霧がかかっているようで、バラバラに砕けたパズルのピースをどのように合わせていくべきか、ただ途方に暮れています。そのため2025年は多くの分野で2024年よりもさらに困難になることは間違いないように思われます。しかし、すべてが不確実な時こそ、私たちは自分自身の心配や不安に埋もれてしまう愚かさを犯してはいけません。有限な私たち、すべてを決して知ることのできない私たちの中には、答えがもともと存在しません。だからこそ、私たちは神様の視点で、私たちの国を、この時代を、私たち自身を客観的に見なければなりません。これまでの歴史を振り返りましょう。日本の植民地時代と解放後の混乱、 朝鮮戦争、419革命、516データ、クーデター、 10.26 事件と 12.12 事態、6.29 宣言、 IMF と金融危機など、数多くの危機的瞬間がありましたが、神様はここまで私たちを導いてくださいました。それならば、現在が混乱に満ちていても、また未来が不確実に感じられても、今も生きておられる神様は、今までのようにこれからも私たちの国を導き、歴史を作ってくださらないでしょうか。私たち一人一人の人生でも同じことが言えます。私たちが計画したことが実現せず、うまくいかないこともあります。経済的に昨年よりも困難になることもあるかもしれません。望まなかった病に苦しむこともあるかもしれません。しかし、これまでの私たちの人生を振り返りましょう。自分が計画していたことがそのまま実現せず、うまくいかなかったことで、世俗的な価値観を追い求めることをやめることができたのではないでしょうか。経済的に困難だったからこそ、もっとはっきりと死を見つめることができたのではないでしょうか。そして、体に病が訪れ、不便を感じることで、以前よりもはるかに心が澄み、より洗練された人格を持つようになったのではないでしょうか。キリストと共に生かされ、共によみがえられ、よみがえらされ、共に天に座る私たち皆が、今年一年も私たちそれぞれがキリストイエスに捉えてくださったものを得るように真実に生きていきましょう。そうすれば、主は私たちを通して私たちの家庭を新しくしてください。私たちの職場も変えてくださるでしょう。またこの地上の教会も変えてくださり、私たちの社会も新しくしてくださるでしょう。そして主は捉えてくださったものを得るように、追求する私たちを見捨てることなく、こう言ってくださいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りいたしましょう。慈しみ深い父なる神様、私たちは自分の過ちと罪によって死んでいましたが、神様が私たちをキリストと共に生かしてくださり、共によみがえらせてくださり、共に天に座らせてくださったことを感謝します。これは憐れみ深い神様の長い忍耐と大きな愛、そして深い忍耐によって可能であったことを告白します。これからは誠に私たちが本当にキリストと一つになったものとして生きることができるようにしてください。使徒パウロの、もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです、という告白が私たち一人一人の告白となるようにしてください。またイエス様が語られた、枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません、という御言葉を心に深く刻ませてください。私たちが誠のブドウの木である主にしっかりとついたものとして生き、主にとどまることによって実を結ぶ人生を送ることができるようにしてください。父なる神様、2025年、今年の私たちの教会に捉えてくださったものを得るようにというスローガンを与えてくださったことを感謝します。この言葉に委ね、私たちの教会と私たち一人一人が使徒パウロのように、キリストイエスが捉えてくださったものを得るように追い求める一年となるようにしてください。世はいつも魅力的に見える世俗的な価値観を通して私たちを打ち砕こうとします。私たちの生活の場がどのようであっても、そこで捉えてくださったものを得るように追い求めることができるようにしてください。そして神様が私たちを留めてくださっている生活の場で、神様の通路となり、 神様の手と足として生きることができるようにしてください。どうか捉えてくださったものを得るように追い求める私たちを通して、私たちの家庭や職場、そして私たちの社会を築いていくことができるようにしてください。そして今年が私たち皆にとって誠に新しい年として耕されるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。